たこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みがどれだけ私にとても大きな宝物でしょう。
時刻は夜7時を回りました。お送りさせていただく番組は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会提供のビートーク、始めさせていただきます。ナビゲーターはみぞろぎあやこです。本日ご一緒していただきますのは一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会の理事長でいらっしゃる高橋のれみさん。
はい、お願いいたします。
そして同じくウーマンズライツ協会理事の重内ひろみさん。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
それでは本日のゲストをもう早速ご紹介してよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。今日もゲストをお招きしております。横浜市金沢区須崎の、須崎で清水歯科医院を運営していらっしゃいます院長の清水陽子先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。清水陽子です。はい、今日はお招きありがとうございました。
お越しいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
では陽子先生と呼ばせていただいてよろしいですか。
はい、皆さんにそう呼ばれておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。それではここでまず陽子先生にご自身のプロフィール、
はい、そうですね、はい、プロフィールをお話しいただければと思います。
はい、私は東京の板橋区で生まれました。1955年生まれの羊年ヤギ座の B 型です。
羊とヤギです
はい、羊とヤギです。髪が好きで髪を食うと言われます。それで、縁あって横須賀にあります神奈川歯科大に入学して、まあ、1979年歯科大卒業で国家試験合格しました。
素晴らしい。
それでそのまま大学院研究科に入学いたしまして、1983年4年で無事に博士号を取得いたしました。それでこの時に私学生時代に結婚しまして、
そうなんですね。
歯学博士と子供と卒業時に2つ取ったのは初めてだと主任教授によく言われ、今もう亡くなっちゃったんですけどよく言われておりました。
しい、
いえいえとんでもないです、まあ、皆さんのね、はい、あの周りの協力と主人の協力があってのことだと思っております。それでそのまま大学院卒業後、勤務医を少しいたしまして、はい、85年に今の金沢区須崎町にて清水歯科医院を開設しております。で最初はまあ子育てとか忙しかったんですけれど子どもの手が離れて、今は金沢区歯科医師会の副会長、産歯科医の理事をやらせていただいております。それと金沢文庫賞の講義、金沢桜保育園の園医、金沢若草園の園医、あとはグループホームの園医などをさせていただいております。
素晴らしい。
いやいや、とんでもないです。趣味は、
はい、
ゴルフ、テニス。
あ、ゴルフですか。です。
あ、はい、いいですね。だから一年中真っ黒です。
健康的ですね。
で、うちの歯科医院は、はい、まあ、女性の院長がっていうことで、まあ、ポリシーとしては、地域住民の人のお口と歯の健康に、お役に立つことをモットーにして、はい、38年経ちました。
38年ですか。すごいですね。
長いようで早かったです。もう子育ても忙しかったし、それをやりながらの、まあ、診療、で、まあ、ちょっと手が離れた時からはちょっと歯科医師会の方にお役に立とうと思ってちょっと活動を一緒にさせていただいておりますので、はい、まあ、あっという間の38年でした。
お子さんはお二人、
子供は一人です。
お一人、
はい、そうなんです。
今も現役で先生は治療されていらっしゃるんですか。
はい、もちろんです。
素晴らしい。
まあ、いや、そうですね、年齢はいってるんですけれど、はい、まあ、いろんな経験を持ってますので、はい、治療終わった後の患者さんのケアみたいな、はい、まあ、健康相談やら、はい、それこそ介護の相談とか、まあ、そういう歯科以外のことにでも、まあ、相談に乗れるような年齢に逆になりました。それなんで、まあ、 どっちかというとうちの患者さんは治療時間よりも終わった後に喋って帰る方が長いかな、と思うんですけれど、まあ、うちはそんなに、まあ、30分クールで、はい、診療時間取ってますので、はい、そんなに患者さんも多くないですから、まあ、ゆっくりと、まあ、その人の、なんていうのかな、家庭の事情とかももう30年以上も来てる患者さんたくさんいらっしゃいますので、はいはい、その辺も全部わかってます、なんで、まあ、おじいさんおばあさんお父さんお母さん子供たち3代にわたって見させていただいている方もたくさんいらっしゃいますので、まあ、そんな家庭の、ね、ご相談にも乗れればと思って診療しております、まあ、患者さんに、まあ、寄り添う歯科医院、あとは、まあ、予防ですかね。ちょうど今6月、はい、虫歯の予防のちょうど6月4日虫歯予防デーがありました。で、はい、金沢区の区役所でも口と歯のね口腔月間でした。で、ね、それなんで、相談に乗ったり、ちょっとコロナで子供さんのフッ素塗布とかいうのをずっと6月やってましたけど、ちょっとコロナがありまして3年間中断しておりますが、来年はまたねこんな状態だと再開できるかなとも思っております。それで、そうですね、虫歯予防もちろん、それから歯周予防、それから今話題のオーラルフレイルの予防、でこんな予防もね、はい、広がりを見せています。で小学生の予防はもう結構虫歯とかも少なくって、ご家庭での管理も行き届くようになりましたのですごく減っておりますが、歯周病予防です。で
小学生から、
いやいや歯周病予防
大人ですね、
30代から今長く寿命が長くなってますので、はい、90から100年の時代です。ですので歯周病予防といってもその年代に合ったその、なんていうの、その年代に合ったケアがやっぱり必要になってきますの で、ね、とてもなんか歯周病予防といっても幅広い範囲になってきています。
8020って言いますよね。
8020、そうなんです。8020ももう20年以上経ちました。
80歳になっても20本です、20本
そうです、そうなんです。で達成率ももう 70% 以上超えております。ただそれの弊害じゃないんですけど、皆さん20本残さなくちゃいけないんだっていう知識ありますよね、はい、そうすると噛めなくなったちょっと動いてる歯も残してほしいっていう患者さんの要望が出てくるようになりました。
そういうことなんです
か。それっていうのはこうどういうことなんですか。
結局もう抜かなくちゃいけないんですけど、はい、自分的に80歳になるまで20本持ちたいって願望が結構あるんですよね。
抜かないで、
そう抜かないでみたいな。
それやっぱ虫歯だったりとかしても抜かないで、
まあ、いろいろそれはダメですよ ね、うん、そうするとそういう歯を置いておくとどうなるかっていうと、噛めない、飲み込めない、そういうことが出てくる。そうすると、いわゆる今フレイル、今日出てますよね。フレイルの前の段階がオーラルフレイルってあります、そっちへつながっていっちゃうんです。噛めない、痛い、そうそう話を しづらい、そうすると歯がグラグラでなくなってみっともないみたいなので結局お家にこもるようになる。そうすると社会性が少しずつ失われて、足腰弱くなってのフレイルにつながるので、オーラルフレイルっていうのはやっぱりそのフレイルの前段階、そこで食い止めるとフレイルになる方も減るんじゃないかなと思って、まあ、そういう予防ですね。
なるほど、とても大切なことですね。
まあ、そうですよね、高齢化の、はい、超高齢化の今の日本の時代としては、はい、お口の健康はもちろん大事ですけど、はい、歯を残すだけじゃなくって、そういうのをちょっとね頭に置いてもらうといいかなと思います、昔ね織田信長の時代って人生50年です。歯ってね何にもしなくても50年持つんです。
そうですか。
でも今はその倍ですよね、はい、90から100の時代、これには早めに手を入れていかないと、一生自分の歯で食べようかもっていうのはなくなっちゃう、
なくなっちゃうわけですね。
そうなんです、
難しい、ね、私結構子供の歯はもう守ってきた、もう0歳からね、歯磨きをする習慣をつけて、
今はマイナス0歳から、妊婦さんから見てますので、マイナス0歳からのケアです。
なるほど、
マイナス0歳
か、はい、お腹にいる時から、
実は、ね、 あやちゃんは同世代 で、ね、子供産んだ時も同世代だけど、うん、本当に歯科検診で、ね、妊婦検診とか、
う
ん、なかったですよね。
そうですね、
隠したのが12年ぐらい
前にはなかった
です。そうなんです、はい、今はね皆さん母子手帳を持って来られます。でちゃんとあの定期審査のねあの無料の券もついてますので、はい、あのやっぱり妊婦さんはね妊娠中の間に体だけじゃなくって、うん、お口の中のね健康とケアにも、うん、次につながる生まれてきた子供にもそれが、うん、あのなんていうのかな、うん、悪くならないような、うん、やっぱりその自分自身の意識っていうのかな、うん、そういうのをやっぱり妊婦さんの時から持っていただきたいと思って、ね、やっぱり妊産婦検診は積極的に受けていただきたいと思います。
私すごいそれ感じたのが、うん、長男を産む時に親知らずが痛くなったんですよ。もうね本当にねどうしようと思って、でもあのお腹にいる時って麻酔とかしたくないじゃないですか、
うん、そうしたくないですよね。
もうね
我慢した、
我慢して、うん、だから本当、まあ、もうね歯はね妊娠する前に
ちゃんと治しておか
なきゃいけないですね。
そうですね、
結婚する前もねちゃんと治しておくってね、
そうです
言いますけれども、
あのよく結婚する前のねお嬢さん方には、はい、親知らずは抜いてお嫁に行こうって私は勧めております。
それあの体験しましたから
結婚さんちょっとお若かったからじゃないですか、ご結婚がちょっと早かった、
確かに20代前半だから
あそうなんだ、そういうのもあるかもしれない。どうなんでしょう、ちょうど成長期というかね、
歯が
分、まあ、からないですけど、
まあ、妊娠中ってやっぱりね体がやっぱりね抵抗力みたいなのが落ちてくるのでやっぱり ね、 、はい、
そうですよね、
炎症起きやすい、腫れやすいんで、妊婦さん多いですよ、結構親知らず腫れるから、
そういうことなんですか。
やっぱり薬飲めません、はい、トレン取れません、結局、うん、そういう風になっちゃう、すごく制限があって、
はい、
うん、どうしてもあの我慢をしていただくような状態になっちゃうので、それにならないようにするためにはやっぱりご結婚前からご結婚した時にそのことをちょっと頭に置いといていただけるとだいぶ違うかなと思います。
ゼロ歳ですね、はい、ゼロ歳、まあ、ゼロ歳からね、はい、いや、はい、知りませんでした、
一応そんなことをね、モットーに、まあ、うちの歯科医院はやっております。
なるほど、はい、ありがとうございますね、先生のあのこれまでのね今のお話をお伺いさせていただいてとても勉強になります。はい、ではここでね一曲お届けしたいと思いますがよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
20歳の頃の好きだった歌だという、
私の20歳の頃大好きだった歌です、お願いします。
はい、荒井由実のルージュの伝言、
はい、
20歳の頃、
いくつ何年前、
少し前、
忘れました。
それではお願いいたします。時刻は7時16分を回りました。お送りしている番組は一般社団法人ウーマン横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークです。ご一緒していただいている方はウーマンズライツ協会理事長の 高橋則美さん、
はい、よろしくお願いします。
そして同じく理事の重内博美さん、
はい、よろしくお願いいたします。
ゲストにお越しいただいています方は清水歯科医院の院長清水陽子先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ナビゲーターは溝野彩子です。
はい、
はい、引き続きいろいろとお話をお伺いしたいところでございますが、はいはい、
あのまず今日ですね、まあ、あのどうして陽子先生の声かけをしたかっていうと、はい、あの実はもう2年前ですね、金沢区の劇団カンパニー、
はい、
はい、実はですねそのカンパニーっていうのがあの見とるっていう、はい、あのラジオドラマを作ったんです、うん、そのカンパニーの仲間で、実は今日ねもしかしたら聞いて
台本が、ね、
はい、ありますね、くれてるかな、あの広瀬さんとか、
はい、
広瞬さんの奥様の
阿部君さんこの、この番組でね、うん、司会をしてくださってる、
はい、はい、とか、まあ、実は阿部君さんがね代表でやっている、うん、あの サークルなんですけど、そこであのカンファレンスのシーンがあるんですね、
うん、
で実際にそのカンファレンスのシーンを、あ、脚本家が木暮さん、前にゲストで出ていただいてる、
は
い
は
い、
プシュケでしたっけ、
あ、そうですね、
はい、
プシュケを、その木暮さんのこだわりでもうお医者さんはちゃんと、まあ、本物のお医者さん、
うん、
歯科医師さん、薬剤師さん、介護職の方、もう皆さん本物の方を集めてきてほしいっていう相談を受けて、それで歯科医師は、あ、 陽子先生がいいと、はい、あの医師の先生が池川明先生 で、あの男性だったので、はいはい、あそしたら歯科医師の方は女性がいいんじゃないかなということで声をかけました。そうしましたら、はいはい、あの陽子先生があの来てくださってすごいいい演技ができてるんですけど、まずその、まあ、ちょっとそのドラマの、ね、中身の話で、はい、あの見とるっていう中身なんですよ。ぜひちょっとその辺を先生、
はいはいはい、お願いします。
で一応がん患者さんが宣告をされて、病院ではなくご自宅に帰られました、うん、でご自宅から病院に通ってたんですけれど、やっぱり遠くの病院には通えず近くの昔からの先生に見ていただくようになりました、うん、ただ病状が進んできてやっぱり家族だけの介護では間に合わないので、うん、まあ、多職種連携と言いますね、はい、それでみんなで集まっていわゆる退院時カンファレンスみたいなことをして、うん、これからその主人公雄一郎さんっていうんですけど、いかに、まあ、気持ちよく、うん、家で過ごせるかっていうのを、うん、ドラマにしたものです、うん、で最後のそのシーンの時にいわゆる歯科医師、医師、薬剤師、ケアマネ、あとは福祉用具の方、はい、全部専門家本物が集まりまして、それでそのカンファレンスシーンを撮りました、うん、去年の5月か6月に収録を終えております。
ラジオドラマということですね。
ラジオドラマがもうあるんですね。
はい、そうです。
収録されたものが
収録終わっております。はい、
ね、それいいですね。
お披露目の機会が、ね、 あるといいですよね。
聞いてみたいですよね、はいはい、なんとかねこの話を、ね、
そうそうですね、
流してもらえるようにぜひあの、うん、皆さん、うん、あの視聴者の方からの声をお待ちしております、うん、聞きたいわという
ちょっとね参考になることも多分あるかもしれません、
は
い、
あの
介護について、
ね、うん、即した内容ですよね。
そうですよね、うん、あのよくどこにでも珍しい話ではなく、ね、今とてもあの、うん、ご自宅介護がすごく、うん、病院よりもね、病院だとやっぱりあの期間で出されますので、ご自宅介護の時代にもなっておりますので、うん、そうするとやっぱりご家族だけだととても疲れてしまって、うん、無理なんです。それで、まあ、いろんなね、うん、あのケアマネさん中心にあの計画を立てていただいて、いろんな職種に集まっていただいて、いかにその方があの気持ちよくご自宅で過ごせるかどうかっていうのをやっぱり考える時代になってきてますよね。
陽子先生ね、うん、自体が、
うん、介護の経験が、私もねちょうど父と母を、まあ、一緒同居ではなかったんですけど、一応まあ見取りました経験もございますので、あのそれこそ患者さんにねどうしたらいいかって相談の時に、うん、ケアマネさんは変えられるのよ、う
ん、ちょっとね、なかなかね難しいんですけど ね、
うん、あの自分の意思とねちょっと違った時には相談して変えることも大丈夫なのよとか、そういうのも、まあ、自分の経験でそういうことができたので、まあ、それを踏まえて、まあ、まあ、介護大変ですけど ね、
う
ん、
もう
口では言い表せません、やっぱり、うん、
しげちさんも経験あるんですか。
そうですね、父がね、うん、でも私もあんまり親不孝な娘だから毎日行くとか、うん、そんな近くにはいたんですけど、うん、ではなかったので、うん、母が大変で、うん、あと妹が一緒に住んでたので、その二人が大変でしたね。もう母はどんどん痩せ細りみたいな感じでしたけど、でもね、
う
ん、ずっと家にいたいって特に、
ね、まあ、
お男女差別はないけど、うん、男の人はやっぱりもう病院に入ってるともう帰りたい帰りたいって、うん、家に、ね、いたいっていうのが、う
ん
う
ん、やっぱわがまま も言えるんでしょうね。
そうですよね、やっぱり病院だと環境も違いますしね、うん、やっぱり家でいろんなことをやってのリハビリにもなりますよね、家の生活自体が、うんうん、病院にいるとそのリハビリの時間みたいなもので限られてしまうけど、家にいたら朝から晩まですること一つ一つがやっぱりリハビリにつながるんじゃないかなと思いますので、やっぱり大変です、すごく大変です、ご自宅介護は、すごく大変ですけど、やっぱり、うん、ご本人にとってはね、やっぱり一番、うん、私、ね、幸せかなとはやっぱり思います、
ね、うん、そのまあ、いろいろミックス、ね、はい、ヘルプで、うん、まああのね、お風呂入れてもらったりとか、訪問看護していただいたり、ね、はいはい、それこそ、うん、あのカンファレンスで、うん、そういう、
こうね、そうですよね、
何が一番ふさわしいかって決めていただいて、うん、ご本人のもちろん希望も、ね、うん、聞いてっていうのが、うん、もうだんだんね、もともとは私もその福祉保健センターの、ね、はい、あの仕事もしてたので、
そうかそうか、茂さんも先
前職でね、
はい、してたので、まあもともとはね多職種連携がなかなか難しかったんですよ、やっぱりドクターと、ドクターと看護師さんチームと、まあ、介護、介護と医療は違うんだみたいなところから始まって、はい、それをね今はね
その一線が、ね、なくなったことはすごく大きいと思います、
そうなんです。
お医者様のやっぱりご理解があってね、うん、もう自分たちとヘルパーさんもケアマンさんも同等っていう考えを持つ先生がねすごく、あの多くなってます。だから訪問に出てらっしゃるねお医者さんも増えてらっしゃるし、やっぱりそういう考え方が皆さんがもうこう寄り添う、こうみんな集まって寄って集まって、それでそういうものが多職種連携が、ね、はい、まあ、多分時間は、ね、
本当に
かかったと思うんですけど、うん、できたんじゃないかなとそれは思いますし、それは、うん、とてもいいシステムだと思います。
のりみさんはどうですか、
う
ん、私はいろんなお立場からね、
そうですね、うん、こういう話で勉強になりますね、うん、自分自身が介護にはもう多分、田舎から出てきてますから、うん、本当に、ね、田舎で妹がそれをやってくれてるっていうことでね、うん、感謝はしている中で勉強になりました、うん、ご苦労が分かりました、
はい、あの肉体的にだけじゃなくて、ね、はい、精神的にやっぱり ね疲れるんですよね。だからその見てる方の介護者のレスパイトケア、はい、それがすごく大事です。やっぱそれをしてあげないと長続きはしません。介護
24時間ですからね、
休みなしですよね、
想像つかないですけれども ね、
で、まあ、そんな話がラジオドラマの中で、はい、
起きててくるんです。
そうなんです。そうするといろんなパターンのラジオドラマがあるんですか、
う
ん、
そうですね、うん、そこはまたじゃあやちゃん次の CM の後で
CM2 の後
CM2 の後ね、はい、
大事ですねCM じゃないけど、
それでは曲をお届けしたいと思います、はい、14番目の月、こちらも新井由美の曲ですけれども、はい、思い出が、
はい、大好きです、はい、なんかご主人との思い出とか
言えないです
早い。ない
ですよ。荒井由実が好きだったんです。ユーミンっていう
も
の、
ね。ユーミンね。
今の松任谷由実よりも荒井由実の曲がやっぱり
すごい好きですね。
世代がそうかな。うん、なので、よろしくお願いします。
はい。はい、それでは、聞かせていただきましょう。荒井由実の14番目の月、お願いします。時刻は7時29分を回りました。お送りしている番組は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークです。ご一緒していただいていますのはウーマンズライツ協会理事長の高橋のりみさん、
はい、お願いします、はい、
そして同じく理事の重内ひろみさんです、
はい、よろしくお願いいたします。
そして本日のゲストは横浜市金沢区須崎にあります清水歯科医院の院長清水陽子先生、
よろしくお願いいたします。
ナビゲーターは溝呂木彩子です。引き続きお願いいたします。はい、ラジオドラマで、
そうですね、あの今ラジオドラマの話をしたんですけど、まあ、なかなかラジオドラマをやっている、まあ、あの発表する場がないってことで、はい、昨年あの広瀬さんが司会を、ね、してくれた金沢真心フェスティバルの中で、はい、実はですね陽子先生たち、あの安倍君恵さんが代表の、ね、カンパニーで舞台でラジオドラマをやってるんですよね。
はい、金沢区民カンパニー、はい、という小さな表現スペースの劇団に去年から、うん、所属しております、ね、っていうか本当に素人なんですけど、はい、あの金沢の昔話っていう本があるんです、
はいはい、
それを一つずつみんなで練習して、うん、あの真心フェスティバルっていうのを金沢公会堂でやるものがあるんですけれど、うん、そういうものに、ね、出させていただいて、発表しております。
はい、はい、まあ、そこでね昔ちょっとあの劇団に所属してた
劇団に所属した劇団じゃない
演劇部で演劇部
しげっちさんのことですね。
しげっちさんが演劇部だったのね。
そうそう
それは中学
っていうか、うん、高
校で、
うん、
はい
はい、高校
で今ねあの真心フェスティバル、こちらが11月、昨年の11月20日の台本と今年6月11日行われた台本がありますね、
は
重内さん今ご覧になってますけど、
いやいやいや、はい、でもね、できないでしょ今初見なんだから、
はいはい、でも本当にこう金沢君のね昔話っていうので、はい、あの本当やってるんですけど、
ね、昔話なんですかこの、
そうなんです、
金沢に伝わる昔話、
本がね2冊ちゃんとあるんです、
あるんですって、さっき伺ったんですけど、うん、金沢猫って、うん、
三毛猫って知ってます？
はい、
三毛猫日本にいなかったんですよ、唐の国から来たんです。
あ、何の国から？
唐の国から、船に乗ってきて、あんまり日本が良かったので唐の船に乗って帰らずに日本に居着いたの、それが三毛猫の伝来です。
あ、それが先に着いた、一番最初に居着いたのが金沢区、
金沢区の港に入ったんです、その国。
もしかしたら三蔵ですかね。
あ、三蔵です。
三蔵ですか。
三蔵です。はいはいはい。
三蔵って町内あるんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。
三蔵町内ってあって、昔ね、三つの船が、あの、着く港があったから、三蔵
です。で、日本には黒と白と灰色の猫しかいなかった。それが来て、船に乗って帰るのが嫌で、三毛猫が。
本当ですか。
金沢区に残った
ん
だ。
だからお魚が美味しかったのかな。
三毛猫のなんか猫塚があるそうです。
あ、そうなんですか。
それはどこだろう。ちょっと勉強不足。
初めて聞きました。
だそうです。
もう一つ回り地蔵ってありますけれども、こちらも簡単に教えていただける。
うんと、漁師さんがいて、なんか海藻を取りに行った漁師さんが海藻の中から木の切れ端を見つけたんですけど、それがお地蔵様だったんです。
あ、なるほど。
それをお家に持って帰ってお祭りをしてたら、その方は結婚6年になるんだけど子供さんがいなくって、子供さんを授かったっていうんです。その噂がすごい広まって、みんなうちにもお地蔵様を貸してくれ貸してくれっていう話になって、じゃああの順番で回すことにしようって言ったんですけども、はい、すごい何年待ちにもなっちゃうんです、はい、のうちにあの10日も1ヶ月も置いとるから、それで龍華寺のご住職様に、はい、
ここで龍華寺
さんに相談をして、はいはい、相談をして、なんていうかな、あの寿司を作ってもらって、はい、それに入れて回した、3日ずつとかに決めて回したそうなんです。それはなんか昭和40年代頃までやってたそうなんですけど、
割と最近です
ね。そうなんです、書いてありました、でももうそういう感じじゃなくなったので、それがあのやめになって、結局今龍華寺さんの地蔵堂の2階に私見に行ってきましたけど、安置されてます。
そうですか、
はい、そうなんですか。
本堂じゃなくて、入ってすぐの地蔵堂の2階に、
地蔵堂の2階に
安置されております。
地蔵堂ありますよね、はいはいはい、私も何度かお邪魔したことあります、はいはい、龍華寺さん、はい、そうなんですか。です、
だからそういうふうに結構皆さん、ね、知らないお話が多いんですね。
そうですよね。
そうなのは本の2冊になって、ね、竹内先生っていう先生がね、それをまとめてくださって、龍華寺のご住職様が製本してくださってという本が、あるので、それの本を参考にちょっと、このラジオドラマになるようなものをね、
録音したのを、何、小学校のお昼休みとかに流してもらったらいいんじゃない
です
か。
それもいいですね。
だって金沢区の昔話なんで、
はい、もう、そうですね、いや、そんなね、もう学校もいいですけども、ラジオドラマと
か、こだわってますね。
いや、ね、それはこの長い本をね、
はい、ご単発のものは今おっしゃったよう
ね
お子様対象いいですよ ね、
結構やっぱり知らない方
もたくさんいらっしゃって
、私なんかもすごく、この劇だけじゃなくて勉強になります、
そうですよね、その昔話自体がね、
伺っただけでもワクワクしますよ
ね、
はい、ね、ここでメッセージが届いているのでお伝えよろしいですか。はい、ラジオネームトムさん、
はい、トムさんこんにちは、こんばんは、
こんばんは、こんばんは。今日はビートーク楽しみに聞いています。今日のゲストもすごい方ですね。大学院まで行かれているとは驚きです。子どもの頃から歯の環境を守ることはとても大切ですよね。毎日頑張って歯磨きやフロスをするのですが、歯茎の腫れがなかなか治らず困っています。どうしたらいいでしょうか、ということと、ラジオドラマとても楽しそうですね、あ、面白そうですね。これから関わって、来る方が増えてくる問題だと思うので、ぜひぜひ聞いてみたいです、
聞いてみ
ラジオネームトムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
陽子先生、いかがですかこのご質問。
簡単にですね、ですね、まずかかりつけの歯医者様いらっしゃるのかしら。
いらっしゃるかな。
今はね、結構皆さん、はい、あの予防ということでやっぱりかかりつけの歯医者さん持ってらっしゃる方もだいぶ増えてます、
はいは
い、やっぱり持っておくとその時の最初の環境からずっと年月を経ての環境までずっと同じカルテがございますので、はい、あのそれでね、先生の方も把握していただけるし、まあ、あの早めにね、かかりつけ歯科医を見つけることもとても大事だと思います。
そうですね、で
頑張って歯磨きやフロス、すごくいいことですね。歯茎の腫れがなかなか治らず困っています、うん、そうですね、これはやっぱりちょっと専門のところに行って、うん、原因が何かを、うん、探っていただかないといけません、はい、あの歯茎の腫れってもちろん歯垢がつきっぱなし、咳つきっぱなし、取ってない歯医者さん通ってない方もあるんですけれど、うん、飲んでるお薬、服薬で歯茎が腫れるのお薬があります。
副作用ってことですよね。
そうですね、はいはい、だからそれだとやっぱり全然問題が違ってきま す、ね、歯のクリーニングしても治らないと今度は内科の先生にご相談してやっぱりあのその辺の解決をしないといけないので、ちょっと一概にね、歯茎の腫れがなかなか治らずってここでご質問があったんですけれど、ちょっと言われても今のちょっとね、お口の中の状態がわからないので、このようなお答えしかすみませんできません。
いやいや、でもとても参考になります、
ね、先生おっしゃったように、うん、やっぱりいつもね、通う先生を決めておいて相談するっていうか、まあ、例えば3ヶ月に一遍、
あ、そうですよね、なんか、うん、昔だと虫歯になったから痛いから歯医者さんではなくて、
今は、ね、
はい、うん、割と定期的にメンテナンスって感じで、
小学生でもね、定期チェック、はい、ね、うん、1ヶ月に1回で定期チェックっていうのはやっぱり交換期、うん、入試から永久歯への交換もありますので、うん、やっぱり3ヶ月置いちゃうと口腔環境が変わっちゃいますので、小学生なんかは1ヶ月ぐらいで見せていただいてます、
うん、じゃあ孫に言っとかないですね、
茂内さん、
そうです、
孫ちゃんの姿が私も見ました。
歯抜けてます
か、そうですね、
5歳だから
5歳抜けてますか、
抜けてる、ね、下から生えてきちゃって抜いてもらったり、
あ、そうですよね、まあ、そういうケアも大事です。大人だとね、まあ、3ヶ月とか6ヶ月とか、
そうい う
方のライフスタイルとか、お口の中の環境、残ってる歯によって、歯の本数によっても変わりますので、うん、やっぱりちょっとね、早めにあのこの状態を見ていただいて、ご相談された方がやっぱりいいと思います。あの自分流で歯磨きやね、やっぱりあのフロス、あのとてもいいんですけれど、やっぱり、ホームクリーニングだけじゃなくて、プロフェッショナルクリーニングに、うん、いろいろプロによるクリーニングすごい大事ですので、歯石とかが歯茎の下まで、はい、中までついちゃってるともう
届かないこと
が届かないんです。だからそれはもう専門的にやっていただかないとダメなので、ちょっと一度早めにね、ご相談されたらいいんじゃないかなと思います。
陽子先生の病院でもね、ぜひ
もし、ね、かかりつけの先生がいらっしゃらなくて、
ね、
金沢区でいらしたら、ね、先生須崎ですもんね、
はい、はい、で今なんと今一緒に働いているのはね、うん、息子さんのお嫁様が、
そうなんです、ちょうど、あの、ね、うん、まあ、主人も司会なんですけど、まあ、息子も
全員、
まあ、こういやいや、
家族全員
こういう親を見ていいと思ったのか悪いと思ったのかわからないんですけど、いやいやいや、まあ、ちょうど後を継いでくれて、ね、まあ、まだ毎日はいないんですけれど、まあ、ちょっと週に何回か手伝いに来てくださって、でちょうどお嫁さんも、あの、はい、同じ同業者なので、はい、今検診とかも一緒に手伝って、
看護
検診とか手伝ってもらってます。
いいですね、
そういう、
そうすると幅広い世代が、
ね、そうなんです、やっぱり若い人は若い人の方がいいだろうし、はい、おじいちゃんおばあちゃんは、はい、私たちみたいな年寄りの方が、はい、あのずっと見てるし、はい、結局あるので、
さっきおっしゃったように歯の検診だけじゃなくて、いろいろと、ね、お話もできるっていうことも、
よろず相談受けたまっております。
ね、でもご家族で ね一緒のこうご職業で、うん、分かり合えるところもたくさんあるからいいですよね、
う
ん、
でもまあ衝突もありますけどね、うん、やっぱり世代が違うので考え方はやっぱり違います、うん、まあ、どこ の、 あの、まあ、ところもそうだと思います。あの次世代へ の、 あの引き継ぎっていうの、継承っていうのは非常にあの歯科だけでなくどこもやっぱり難しい問題は抱えてると思います。
は
い、
お立場的にこう何かすごくここは気使ってるのよとかあるんですか。
やっぱり、うん、あの表に出して喧嘩しちゃうとやっぱり親子でも最後ですから、うんうん、はいはい、お互いにある程度の一線は 守らないといけないルールがあるかなと思います。でも親子だから結局言っちゃえるんですけど、言っちゃった後って結局まあなんていうのかな、気まずい雰囲気みたいになると、それは周りの一緒にね働いてる人にも失礼じゃないですか。衛生さんもいます、助手さんもいますので、だからその辺はちょっとやっぱりね気を使うようには、気の利かない私ですけどしております。
もうあれですか、ご家族皆さんご同居なんですか。
いや違います。
違うんですか。
それはやっぱりね、時間が、子供が小学生で小さいのがおりますので、やっぱり生活、おりますので、やっぱ生活時間帯がちょっとやっぱり違いますので、まあ、まだ元気で働いておりますので、まあ、一緒に住むのはもうちょっと後でもいいかなっていう感じです。近くにはね来てもらってますので、近くには住んでますので、電話一本で、ね、
ちょうどいいですよね、住むの冷めですよね。
そしてその、まあ、あの夜お嫁さんは子育てしてますから、はい、お仕事の時間がちょっと短縮してたりとか。
そうです、今はねううちょっと お休みしてるかな。学校の役員とか行事とかに、やっぱりやってますので、
でもそういう話聞くと嬉しいですよね。
そうです。私なんかも結局忙しかったんですけど、やっぱり子どもの役員はちゃんとやりました。
それ聞くと嬉しい。
やっぱりやらないと子どものこともわからないし、大変だけどやって行ってみると、違う人と新しいつながりが、ね、できるんですよ。
すごいわかる。私とあやちゃんね、横浜高校の PTA 仲間なんです。
そうなんです。
そうですか。
一緒に、ね、PTA をやってた仲間だから、
ロリマさんが会長なさってて。
あ、そうなんですね。
はい、ね、名門横浜高校、はい、
金沢区の。
でもそういうのってやっぱり私ずっと結局うちに子供が10歳の時私役員やったんですけど、その時にずっと一緒だった人たちのグループが作ってます。
わかります。
ママ友ですよね。
ママ友、幼
稚園の時の人。
それがもう32年になりますけど、まだ続いております。
いいですよね。
いいですよね。
まあ楽しいですよね。ただその集まる時の悩みは、最初は小学生だから先生が嫌だとか、子供の成績上がらないとか、悪口が増えてきて、そのだんだん中高になってきて進路が決まって、まあ大学になるとそれぞれのみんな方向へ行って、
そうですよね。
そうなんです。それ過ぎると今度はお嫁さん、
お婿さん、
お嫁さん、お婿さんの相談になってきて、それが終わると今度はお孫ちゃんの話かな。
そうですね。
しげさんちょうど同じ
孫自慢ですよね。孫自慢が終わると介護に入ります。だからそのライブステージに合わせて、やっぱりこうそう何悩み事のあれも違ってきますのでね、なのですごくいい仲間を持っております。
嬉しい。今日子育ての話もね、はい、聞きたいなと思ってたので、こうやってねそういうの PTA の話を聞いて、
やっぱ大変だけど、やっぱり大変なだけの実りはあるかなとは思ってます。
もう本当にね、今やっぱりその PTA がね、不要論の話も出てくるんだけど、でも私は本当にね、子どもの学校の様子をね、見に行くきっかけ、本当ね、まあ、年に何回かあって、ね、なんとか時間を取ってお仕事忙しくても見に行って、担任の先生とね、もう本当コミュニケーション取るとか大事だなっていう、ね、思ってますから、そういう話、
だから私もずっと働いてたので、私たちの時はとてもとてもそんな風に働いてる、人が PTR なんてできなくって、だからもっと例えば介護を夜にしてもらうとか、そういう工夫をもうどんどんね、今はねそうになってきてますけど、してくだされば、してくださればとか、そういうふうにしたできる、それだったらできるんですけどって言っても、なかなかその時代はやっぱりお家にいる方のが多くて、
しげさん多分その頃やってたらもうすぐ PTA 解消でした。
そうですよね。でもね、間違いないと思うんです。
間違いない。
でもですね、いろいろこうシステムをね整えてた
から、子供会とかはだからやります。
そうです
よね。子供会は役員はやる。土日でも、できる
そうですね。やっぱり子供に関わるって大事ですよね、母親は。特に過保護になれって意味じゃないですけど、まあ子供の友達も分かるし、
そうなんですよ、
それこそ親御さんも分かるし、お家も分かるしっていう意味で、とても私は大事だと思ってるんですけれど、
同じくです。
共通した嬉しいですね。子育ての話。
ね、今ね少子化になってますのでね、はい、やっぱりより一層あの子どもさんには ね十分ね、あの気配りして育ててね、大事な宝ですから、育てていっていただきたいと思いますね。
まあ、ちょっと今子育てはちょっとマイナスな話でね、今日ニュースで、まあ、虐待のっていう話が出た中で、私思うんですが、虐待を受けてる家庭の子って、先生から検診行かれるじゃないですか、学校とかでお口の中見て何か分かることってあります、
はい、あります。やっぱり今虫歯が少ないですよ ね、クラスにね、もう本当に、処置してない歯のある子って本当に何人しか、クラスで1人か2人なんです。
そうですよね、
それがそういうちょっと虐待みたいな子、お子さんだとやっぱりお口の中見ると10本とか虫歯がある子さんがいらっしゃいます。そうするとやっぱり親は、まあ、子供が行きたくないって言ってるのか、親御さんが、ね、働いて時間がないのかもしれないですけど、やっぱりそれはその子の成長にすごい関わってきて、やっぱり歯が悪いと噛めないんですよね。そうすると給食が遅くなるのと偏食がすごい出てきます。それはね、担任の先生がすぐ気づいてくださいます。それで私文庫書の講義やってるんですけど、すぐ養護の先生に連絡が来て、それでどんな家庭環境かなと思ってちょっと調べると、やっぱりそういうお子さんはお風呂に入ってない、それから着替えが毎日同じものを着てくるみたいなものがあるみたいです。まあ、ほんの少ないですけどね、そういうところでやっぱりあの虐待まではね、あのぶったり叩いたりじゃないですけど、やっぱり子供をかまってあげないっていうのは、あの虐待にやっぱりつながるかなと思います。
そういうね、とこからね、そういうもう本当にところから発見してね、本当にこう大きな、ね、事件事故にならないようにね、
そうですよね、
大事な、ね、お仕事ですよね、学校の、こうね、はい、
そこもまさに多職種連携ですよね、そのいろんな人が気づいてあげる、
そうですよね、
一番の人だろうっていうね、
すごい深い話で、ね、いいですね。
でも子供を取り巻く環境今難しいですよね、とってもね、で、あのパソコンね、そういうののもう情報もものすごく、私たちより子供なんかのがたくさん持ってますよね、やっぱりそういうこともありますし、とても難しい時代になってると思うんですが、まあ、ここでお母さんお父さんはね頑張って、やっぱり、やっぱり子供を見守るってことはすごく大事なことだと思いますので、
やっぱ
こう
おじいちゃんもおばあちゃんにこう相談して、行くっていうこともやっぱり必要かなって思いますよね。
そうですね、
まあ、みんなでね協力して、まあ、町ぐるみでね、
それが
一番いいと思うんですよね。自分の家だけじゃダメですよね、はい、でも隣のおばあちゃんだったら、はい、この子知ってるとか、はい、学校行くときつもね、はい、朝声をかけてくれるとか、はい、そういうのもすごく大事なことだと思います。なんで、はい、そう一つ一つね、みんなの心がそういうふうになってくださると、はいはい、あのこんな世の中になっちゃってますけど、はい、少しは救われるものがあるんじゃないかなと思うんですけれど、
そうです、
頑張ってください、
はい、
皆様大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 加盟店様のご乗船です。
クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介をします。まず1店舗目、シーサイドスパ八景島。シーサイドスパ八景島は全国でも数少ない海水を使用した海洋泉が自慢です。八景島から汲み上げた無色透明の海水にはミネラルたっぷり。 お食事は小芝穴子料理と海鮮メニュー豊富なレストラン青み。仕上げはリラクゼーションロミオラで身も心も解きほぐしてください。こちらシーサイドスパ八景島さん、お電話番号 045-791-3575。 営業時間はスパの方が午前10時から午後10時、レストランが午前11時から午後10時までとなっています。定休日は無休、ただしこちらね、年2回、館内点検のため休館となりますのでね、まあ、こちらホームページの方を随時チェックしていただければと思います。住所の方は横浜市金沢区芝町361。クラブシーサイド FM 会員さん特典としては入館料が100円引き、入館料100円引きとなります。ぜひね、こちらシーサイドスパ八景島さん、海洋泉、本当にね、この身も心も、解きほぐしてくれる、はい、すごいね、ミネラルたっぷりでございますのでね、お肌にもすごいいいということでございますので、ぜひこちらシーサイドスパ八景島さん行ってみてください。続いての加盟店です。川本開発工業株式会社、来年創立45年、陸上海上水中に至るまで幅広い工事実績を誇ります。 ISO 認証のほか、横浜型地域貢献企業や横浜グッドバランス賞などの認証を受けた誰もが働きやすい職場です。こちら川本開発工業株式会社さん、お電話番号 045-780-5521。 営業時間は午前8時から午後5時、定休日は土日祝日。住所は横浜市金沢区出行き1-21-6浜湯ビル302。はいね、川本開発工業株式会社さん、誰もがね、働きやすい職場になっておりますので、ぜひね、ちょっと就職とか考えてる学生の方とかね、川本開発工業株式会社さん、お問い合わせしていただければと思います。はい、こちらクラブシーサイド FM マガジンの30ページにこちら2店舗掲載しておりますので、ご確認していただければと思います。以上、クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介でした。
Desafino, amor. Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural, o que você não sabe nem sequer.